コムゾリアルになんかやろうぜ企画
よっ。
さあ、
はい、
もうこの話になるとね、ケイゾーとウムがもう良い意味で乗ってこない
確かに、
トークの方に乗ってこない。
目の色が変わります。
目の色変わってますけども、はい、ちょっと前にね、まあ、なんかクラウドファンディング使って、まあシャッター街的なことの意味もね、大きいけど、なんかで僕はずっとリアル店舗やりたかったと、いうことで考えてますけども、実際どんなことをもしね、まあ、クラウドファンドだって使わなくたっていいんですよ、
まあ、関係なくね、
関係なくやった
っていい。何をやりたいかってことですよね。
どんなことを、ケイゾーはもともとそのなシャッター街アイデアって言った時にそのアーミーナイフは別としてね、スイスアーミーナイフは別として
あのアーミーナイフに興味はないです
でも大丈夫です。何だったのあのなんか、アイデア商品
俺は、
もうね、本当にねダメな人の典型だよ。中学生ぐらいが、いや俺とにかくアイデアだけあるからアイデア商品出したいんだよね、この栓抜きあんだけど、栓抜きであの背中もかけるのこれどうみたいな。いやそんなの
いいじゃんそれ
それは形にした人がいい人だ。
そう
だ、アイデアだけはドラえもんの発明品と一緒だ過去にもいけちゃうのどうこの栓抜きでそれありゃいいけどさ
いくら集まってもできない。はい、だからなんかそういうニッチなね商品を思いつきたいなと思って日々最近やってるんですけど、
最近やってんだ
最近やってるとか、でいくつか思いついてるのがあるからだからこれをもう莫大な売り上げになるかは分からないんですけども、じゃちょっと下の方からいきますよ。
下の方から、
はい、別に自分の方のランキングが下ってこと。
そうそうそう、俺が今ちょっと注目してるのはですね、熊よけの鈴
台北のお兄さん聞いてますか、ケイゾーがついに熊よけの鈴って言い始めましたお兄さんがあの自費でわざわざ買ったあの本あるじゃないですか、あれから早3年4年熊よけの鈴来ました。
熊よけの鈴を開発しようかなと思ってて、
だ
から
どうやって開発する
で、あの僕はだから本当アイデアしか出せないんで、熊よけ鈴会社とコンタクトを取るしかないんですけど、熊よけ鈴会社とコンタクト取りたくねえなと思ってたところにこの、ま、さっきねあのファクラウドファンディングみたいなのがあったんで、熊よけの鈴って今結構問題があるわけよ、もう、
まああのね、よく事故になってますからね。
そうそう、熊よけ山に入る人はみんな熊よけの鈴つけてるんですけども、もう死んだふりとかじゃなくてね、それでも襲われちゃうんだって、なんでかっていうと鈴の音が低いんですよ、高くないとダメなのに、ちょっとチャリンチャリンって低い鈴あるじゃないですか、あれでやられちゃうらしいんですよ、だからちゃんとそこはあの今まで熊よけの鈴会で統一した人いませんから、
ないね、
ちゃんと高い高く、ファッショナブルな、普段使いもできる
普段使い
都会でも
都会でも
都会の突然の熊襲来に対しても
そう
ちゃんと対応できる
使えるような、だから何か
熊よけの鈴わかんない、熊よけの鈴ってずっと鳴ってんの、
いや動く
と急遽の時にデレーンって
なるの、それとも
つけてて歩いてると鳴るみたいな、
日々鳴って
るわけだから、歩いてる時にその音を鳴らすってことによってクマが、あなんか来たなっつって、
逆にクマ
の方が臆病だから、
そうそうそうそうそう、
まあでも個体によってはなんか逃げないやつもいるらしいけどね、クマ、
まだ基本的には会いたくないからねクマね、
いやクマが音が鳴ってるからっつって逃げていくとは限らないらしいから、それ難しいよねそのね、
でもじゃあそれだけだとあれだからなんかくっつけるわけですよね、
アーミーナイフだやっぱり、
アーミーナイフいいじゃん、
あと ラップの CD
だラップの CD
そのラップが流れるような鈴
緊急の場合はもうラップ
さすがにクマが逃げるラップ、
クマ逃げ
ラップ、クマ逃げラップを内蔵の
ずっと流しっぱなしにしといて、
そうですそうです、
CD の代わりにね、
家に帰ればステレオとしてそこからラップが聞けるし、あの山に入るときは身につけて鈴も鳴るしラップも選ぶ、それはあの Bluetooth で
もういけるiOS も対応してる
iOS も対応してる
鈴が鳴らしたことが 家で待ってる奥さんの携帯にもちゃんと鳴らしたと、
うん、GPS もついてるんで
見守り携帯的なあれもついてる。
あの今完全に iPhone のアプリでいいじゃないかっていう鈴アプリで
鈴アプリ買い
鈴アプリでいいじゃん。
でも結局だからね、高齢者なんですよ、山入って山菜取るのって。
そうだよね、
山菜取る人が襲われてる。
そうそう、山菜取る人が襲われちゃうんで、だ高齢者向けの、本気で言っちゃうとね、うん、高齢者向けのその鈴でちゃんと、うん、
高齢者幕開け見てるかな、
うん、幕開けはだから
そこにお金払うかな。
でも幕開けはちょっと置いといて、うん、このお前が今今度来るっていうニッチ商品、
まずその1が熊よけの鈴、
う
ん、
そうですね、はい。ウームとかなんかない、
まだない、あるでしょ。
いや、それちょっとまだ温めてるから
言えない、
まだ発表段階ではないですね。
あーそう、発表段階じゃないんだ。
もう発表段階どんどん持ってきた方がいいと思うよ
でも、うまく説明できないから、あ、じゃあこれはできる。これあのね、
なんか慶三がそのアイデアリストみたいなの見てるのが怖いんで、その
あ, ありますよ、
書いてるでしょ。
もうずらーっとありますよ、
アイデアリストあるわけ、
うん、ありますあります。
何しようとしてんの本当に何しようとしてんだ。
あのね、本気のが3つあるから、うん、これはちょっとちゃんと形にしていい服に持ってくから、うん、だからここでは言いません。
俺に持って
ここでは言いません、うん、だけど、あ、じゃあこれはみんなにさ、うん、ちょっと、みんなで考えてほしいみたいなのがあるのは、床屋さん、
うん、
床屋さんをもう一回復興させたいんだよね。
だなんでなんでよ。
いや、
余計なお世話だなんでだよ。実家が別に床屋でもないじゃん。余計なお世話じゃん。
いいじゃないですか。
大して床屋も使ってないから、
普通にさ。
僕は、今ね、ずっと床屋行ってんですよ。
別にそんな床屋ずっと好きでさ、うん、床屋研究してとかじゃないじゃん。
それで、
ふと見ただけでしょ、なんかちょっとさ、あんま盛り上がってない床屋さんを。
違う違う違う違う。俺が老舗のカレー屋をどうしてもっていうのは、これは分かるよ。
ちょっと違うんです。これは、要は、友達が床屋さんをやってるんですよ。
それはなんかストーリーがある。
そう、うん、でこれがまた保育園のパパ友なんですけど、うん、でそれまではその美容院に行ってたんだけど、うん、一回その人すごい俺も好きな人なんで、うん、じゃあ一回高橋さんのとこ行きますよと、うん、あ、しかもゆうきくん火災、うん、
しかもって言うと別にさ、
俺この間行
った、この間行っただけだから、別にカレー食べに
でそこに行ってで閉店間際に行って、うん、これ切ってもらってから、じゃあ葛西で飲み行きましょうかみたいな、なかなかいいルートじゃないですか。
まあまあ、
う
ん、
まあ、それで一回、まあ久しぶりだなと思って行ってみたら、やっぱあのカミソリが気持ちいいんですよね。
あ、そう、
ヒゲ剃り、
お、全然嫌だ。
あ、そっか、そういう人もいるんだやっぱ、うん、あれが俺もやっぱ美容院じゃ感じられない、
うん、
このやっぱなんだ、懐かしさもあるのかもしれないけどさ、床屋はやっぱ床屋の良さあるなと、
うん、
で今ほんと床屋だか美容院だかパッと見分かんないのが結構増えてるんですよ、要は おしゃれな感じで床屋なんだけど、うんうん、でそこはそうじゃなくてもう完全に80年代ぐらいのテイストで止まってる、うん、
微妙だね、
そう
微妙だねそれすごい
で当時は頑張っておしゃれにしようとしてたみたいな、う
ん
う
ん、昭和じゃないんだ、
う
ん、
昭和
だけどちょっとおしゃれに頑張ってた部分も見える、
うん、いうとこなんで、うん、でその人もなんつうの、こう社長を受け継いで、うんうん、今その社長っていう風になってるんですけど、うんうん、全然欲がないから、うん、いやちょっとこれ床屋やっぱいいよっつって、うん、T さん、
うん、
だから、うん、なんかアイデアないかなと思ってお二人に
その人はでもそれでいいよっつってるでしょ
いいよ、余計なお世話やっぱり
やっぱり余計なお世話なんで、
その嫁さんが一応に会うたら、あいつ全然働かないんだよねっつって怒ってるから、だからこれはもうちょっと忙しくした方がいいでしょうと、
自分のこと考えた今もうね、ごめん、どうしても慶三の奥さんの気持ちになっちゃってるあ、助けてるんだけどしょうがないだろ、あいつ働かないっすよ、嫁がお前おめえだよってもう奥さん、
だから
見えだそれ
まあそうだね、気づかなかった、そこは気づかなかった
もうね、
その神の視点気づかなかった、
ね、床屋すら言ってるかもしれないね床屋が奥さんに、いやさ、ケイゾさんでいいじゃん、大橋さんってさあれ全然もう奥さんが働かねえからさ、さクラウドファンディングでなんとかできねえから、あの
そうか、
お互い自分のこと
か、お前に言われたくねえか だけどなんかちょっと利用業界、
なるほど、まあ、それちょっとあるんですよね、
はい、うん、お願いしたいですね、はい。